聞きたく情報コーナー。帰宅情報コーナー。このコーナーは帰宅からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りします。さて、いつもでしたらここで私からゲストの方に自己紹介をお願いするところなんですけれども、本日ご登場いただくお二方、その方が、今実際に行っておられる事業の紹介をさせていただくにあたり、まずは少し説明をさせていただきたいと思いますので、ちょっと聞いてください。本日はつながる帰宅ネクスト帰宅民まちづくり提案支援事業で今年度採択された団体にご登場いただきます。そしてその事業の紹介をしていただきます。そしてまずはじめに、つながる帰宅ネクスト帰宅民まちづくり提案支援事業について簡単に説明をさせていただきますと、帰宅役所が区民の皆様の自主的なまちづくり活動を経費・広報面において支援する取り組みとなっております。で、8月に策定した帰宅基本計画、つながりの力で進めるまちづくりを区民の皆様の力で進めるため、地域コミュニティ加入促進や子育て支援活動といった全計画からの部門に加え、新たにつながる帰宅ネクスト部門を創設し、つながりの力で進めるまちづくりの原動力となるものです。で、今日はこの採択団体の一つである NPO 法人暮らしコープの椋平さんと学生ボランティアの木下さんにお越しいただきました。そしてこれからその事業に関するお話をじっくりしていただきます。ということで、お待たせいたしました、椋平さん、木下さん、順に自己紹介お願いいたします。
はい、はい。そしたら、私から NPO 暮らしコープの椋平と申します。普段の所属は、京都府庁に勤務しておりまして、これまでに高齢者障害者が、住みやすい街づくりをするバリアフリー法であるとか、高齢者向け、サービス付き住宅の、に指定等を行っております、高齢者住まい法、そして、高齢者宅の、空き室に大学生が安く交流しながら住まう、京都ソリデール事業、そして、この住宅セーフティネット法という、高齢者障害者の方の居住支援を行う事業に、を経験してございます。本日は NPO 会員として、はい、住宅セーフティネットフォーラムの告知に参りました。よろしくお願いいたします。
はい、椋平さん、よろしくお願いいたします。はい、ではこの住宅セーフティフォーラムネット、住宅セーフティネットフォーラムの告知ということなんですけれども、後ほど詳しくお聞きするといたしまして、まずは木下さんの自己紹介もお願いいたします。
はい、NPO 暮らしコープ学生ボランティアの木下です。普段は立命館大学の3回生で産業社会学部に所属しています。ゼミでは差別や貧困をテーマとした研究を行っています。
はい、なんだか難しそうなんですけれども、すごいですね。大変なんじゃないですか、授業。
そうですね、大変です
ね。え、いや、今日はその授業とはまたちょっと違うのかもしれませんけれども、取り組んでおられるボランティア活動として取り組んでおられるお話をご一緒にお聞かせいただきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ということでですね、住宅セーフティーネットフォーラムということなんですが、この私、住宅セーフティーネットという言葉もあまり耳にしたことがないんですけれども、椋平さん、これはどういうものなんでしょうか。
なるほど。ですね、
はい、
まず住宅、セーフティネットフォーラムの対象とする方なんですが、
はい、
住宅セーフティネットの対象とする方なんですが、高齢者と障害者、低額所得者等なんですけども、
はい、
その、帰宅の 状況を見てみますと、高齢者や低額所得者という方は、年々増加している傾向にございます。それ以外にも大学生の方もですね、奨学金を利用されている方が 50% というふうな状況にあったり、それ以外にも被災者の方、そして、子育て中の、方なども対象にしておりますが、そういった方々も政策的にですね、住まいを、困らないようにしていこうというふうな状況にある中でですね、多くの宅建業者さんが、大家さんに、高齢者等を、賃貸住宅の入居を断るように言われている状況にございます。
そうなんですね、
そして一方で、空き家、そして単身高齢者住宅等の中の空き室っていうものが多数存在してございまして、そういったとこを、有効活用の可能性がございまして、要配慮者の方々への、居住支援をしていってはどうかということで、北区でもそんな状況にございますし、実は全国的でも、同様の状況でございまして、国が、住宅セーフティネット法という法律を、平成29年度に改正して、強化して、例えば私どもの、居住支援法人の指定、というふうなことを、行われたという状況にございます。
なるほど、なんだか難しいお話ではあるんですけれども、でもやはり大変大切なことですよね。人々が、暮らしていく中で、その住居っていうところは絶対必要じゃないですか。
そうなんです。高齢者さんも障害者さんも、住むところを探さはるときに、相談、する先として私ども居住支援法人、そして入居をマッチングした後も同居後もですね、見守っていくということをその居住支援法人が担っているところでございます。
なるほど、そういう部門があるんですね。NPO クラシコープという、所属機関で、お仕事をしておられるということなんですけれども、NPO クラシコープというのはどういう団体さんなんですか？
設立の趣旨からですね、高齢者、低額所得者、被災者、障害者、子育てをする者、大学生等の生活を支援していこうと、それを会員が担っていこうということで、設立当初から、そういった方々の生活支援、具体的には掃除ができないのでちょっとお願いできないかなというお手伝いをしたり、食事をお手伝いしたり、食事作りですね、そしてまた会員ができないような、エアコンの清掃であるとか、ちょっとした工務店、何かのご要望についてもですね、ご紹介するというようなことをしてきてございました。
そうなんですね、確かに直接わからない、どうしたらいいかっていう時に相談に乗っていただける、
そうです。で、生活支援からですね、実は平成27年度に、このクラシコープの担当役員やスタッフが、先ほど申しました京都ソリデールっていう大家さんと、高齢者の大家さんと大学生をマッチングして、で同居していただいて、それをフォローしていくというふうなことに取り組んだこともあったり、平成29年度に住宅セーフティネット法が改正されたというふうなこともございまして、じゃあ居住支援にも取り組んでいこうということで、令和2年に居住支援法人の指定を受けまして、要配慮者の方々の居住支援、入居の支援や入居後のフォローに取り組んでいるところでございます。そしてですね、実は令和2年度に開始したんですが、10名のご相談を受けまして、令和2年度中に同居されたのは、入居が成立されたのは5人というような状況にございます。本当はですね、先ほど申しましたように、たくさんの方が、高齢者の方いらっしゃったり、低額所得者の方いらっしゃるというふうな状況もございますので、もっともっとご相談あってもいいのかなというふうな状況もあるんですが、まだまだ、私どもの、制度周知普及啓発が足らないのかなというふうな、ことを思っている状況でございます。
なるほど、確かにこの普及啓発ってなかなか大変ですよね。
おっしゃる通りです、
実際にこの普及啓発をどのようにされていくご予定なんですか？
はい、そもそもですね、この法律の所管の国土交通省であったり、担当している行政庁として京都市役所が、さまざまな方法で制度周知などをしていただいている状況でございますが、私たち、居住支援法人としてもできることから普及啓発に取り組もうということで、例えば関連法人でございます、京都高齢者政協 というところの開放誌を毎月発行しておられますので、そこに情報を載せていただいたり、クラシコープのホームページ、 SNS によるお知らせや、
はい、
毎月第4金曜日に、相談会を開催させていただいているところなんですが、で、新たに今年度、
はい、
フォーラムを開催していこうということで考えてございまして、
はい、
でそのフォーラムのメリットは、開催するにあたってのメリットといいますか、
はい、
北区役所さんの補助金を使わせていただこうということで、冒頭ご説明いただきましたように、
はい、
経費、そして広報面、
はい、
で加えてですね、区役所の補助金をいただいているということで、ちょっとしたの信用の付与にもなってですね、いろんなところに、ご説明に行くときにですね、
はい、
区役所の補助事業かということで、
うん、
助かっているところでございます。
そうなんですね、はい、このフォーラムを開催されるわけなんですが、どうして北区で開催されるんですか？
はい、まずクラシコープが、北区に事務所を所在しているっていうところも大きな、要因なんですけども、
はい、
北区には実は居住支援法人が3つございます。私どもクラシコープ以外にも、
はい、
フラットエージェンシーさん、
はい、
そして京都暮らし支援センターさんという、
はい、
3つの居住支援法人があって、実は、これは京都市内、京都府内市町村、はい、行政区合わせて一番多い状況にございます。
そうなんですね。
京都府全体で16の居住支援法人の中で3つが集まっているとか、その他にもですね、居住支援に取り組まれるサポーターさんが、
はい、
8人おられまして、それも、京都府内で最多、全37人のうち8人が北区に集中しているというようなことがございまして、ということでですね、北区というのは、居住支援に取り組む、法人サポーターさんがすごく多い状況でございまして、普及啓発に加えて、
はい、
こういった方々と連携することで、住宅セーフティネットの充実を図ることができるんじゃないかなというふうなことを考えております。
なるほど、ここまではムクヒラさんにお話しいただきましたけれども、ここからは少し木下さんにも聞いていきたいと思います。今回北区で開催される住宅セーフティネットフォーラム、こちらについてでは詳しく教えていただけますか？
はい、先ほどお話にありましたように、居住支援法人の取り組みや活動があまり知られていない状況にありますので、空き室の持ち主や要配慮者ご本人や支援する方々に知っていただきたいとの思いで、住宅セーフティーネットフォーラム、高齢者、低額所得者、被災者、障害者、子育てする者、大学生等の居住支援を開催します。
はい、
日時は12月12日日曜日午後2時から4時までです。
はい、
会場はたまり場、北王子堀川西いる南側バス停前のカフェにあります。
すぐこのスタジオの近くですね。
そうですね、
堀川北王子を少し西に行った南側ですね。
はい、
はい、
内容は仏教大学新井康友准教授の講演、高齢者が地域で安心して暮らすために、そして大谷大学中野かな子准教授の生活困窮者支援の視点からの講演となっております。
はい、
また住宅セーフティーネットの大家さんと入居者さん様からの体験談、そして、住居セーフティーネット制度の説明などとなっております。
なるほど、なかなかもう実際どんな状況かということも聞かせていただけるということですよね。はい、これ申し込み方法はどのようにすればいいんですか？
はい、申し込みはお名前、住所、電話番号、メールアドレスを電話などでお知らせください。
はい、
先着20名となっております。
はい、
電話番号は075-432-3636、 075-432-3636 です。
はい、
詳しくは NPO 暮らしコープのホームページをご覧ください。
こちらの NPO 暮らしコープさんの、ホームページなんですけれども、我々のラジオミックス京都のホームページとか番組トピックスにもリンクさせていただいていいですか？
はい、お願いします。
ありがとうございます。いやこれね、ぜひその空き家をお持ちの方とか、そういった方々にも、参加していただけるといいですよね。
はい、そう思っております。
ねえ、いや木下さん、またなぜこの住宅セーフティーネットボランティアに関わろうと思われたんでしょうか？ちょっとお聞かせいただいていいですか？
はい、もともと困っている方々のお役に立ちたいとの考えから、 立命館大学のボランティアサークルに所属しておりました、
うん、
しかしなかなか活動ができず、緊急事態宣言あ今回緊急事態宣言が終了したことで新しい体験がしたい、そして3年間お世話になったこの京都の町で、うん、活動がしたい、いろんな人とお話をして関わりを持ちたいという考えから、大学のボランティア支援窓口に相談しました。そうしますと、貧困とか格差などのボランティアがしたいと、そこで相談しましたところ、
うん、
定額所得者も対象とする住宅セーフティーネットフォーラムのボランティア情報の紹介をいただき、申し込みをさせていただきました。このボランティアを通じて定額所得者の方々のお役に立てるように頑張りたいと思っております。
はい、ありがとうございます。いや、すごくしっかりとした考えを持って、こうやってボランティア活動をしておられるんだなっていうのもよく伝わってきました。むくひらさん、心強いですよね。
はい、そう思います。
ね、いやでもこうやって、地域が一体となってその格差をできるだけ、なんて言うんでしょう、広げないようにという取り組みっていうのはとても大切だと思います。いや今日はいろんな詳しいお話を聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日お越しいただきましたのは NPO 暮らしコープの椋平さん、そして、NPO 暮らしコープ学生ボランティアで立命館大学産業社会学部3回生の木下さんにご登場いただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。